冒険。
なんか構えちゃった。ガーンとか。
チャラチャチャチャチャチャ、そんなメロディーじゃないから
。はい、エルマの冒険第49回目ですね、の更新となります。エルマのシンディです、よろしくお願いします。
エルマのアンナです、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そして、今回はあの 外ロケというかね、
外ロケ、内ロケ、
内ロケというか、まあ、あの遠征を
今長野、
そう、長野県ですよ。まあ、なんで来てるかというと、まあ、ゲストで来てるこの人たちをね、紹介しようかと思うんですが、
なんで来てるって高速バスに来たって言うのかと思っちゃった。
じゃあ自己紹介をお願いします。
長野代表リテイクのギターボーカルやってる杉崎力です、
よろしくお願いします。そして
厚木市から来ました。
これはいつもうちの悪いですよ。
なんかしちゃう。
いや、同じくリテイクの、吉澤です、
よろしくお願いします。前回の放送の時にあのお話ししましたけれども、リテイクが今度 CD を、まあ、はい、作ります、作るということで、はい、うちの、ね、スタッフのアンナさんが写真を撮ると、
非常にありがたい、
ありがたい、
で、あのすっごいプレッシャーみたいな、
で、私は荷物持ちでついてきましたっていうね。
いやいやいや、
で、現在長野にいて酒盛り中という、うん、
撮影の
演技屋ですよ。
意外、僕本当に聞いてるんですよ、
マジ
で。で、うん、結構あの聞いて、うん、戻って15回目聞こうかなとか、うん、そういうことやってるぐらい、
そのヘビーリスナーアプリ。
俺はでもポッドキャスターって呼んでるぐらい。で、今気づいちゃったんだけど、うん、前にこの話をした時って24回目でしょ。なんて。
あ
ー。で、今48回目
?49 かな
?9 回目。
あ、じゃあ、プラス、倍プラス1ってことね。
あー。
中盤。あ、でもそうか、そうや。じゃあ何 ?24 回目。
3と4で、うん、あの、俺らほら。スペシャル長かったんで、
あ、そうだそうだ、
作っていただいて、
あそこでだ、
ロックスの控え室で、
なるほど、
あのいろんなところに賛否を読んだね、あのいろんな話が、
ちょっと著作権がかかる、
かかるもんね、
厚木のライブはさ、ダメだから、
あれね、友達からマジで心配された、大丈夫？ってあれ、でも本人いいって言ってっからいい、
大丈夫です。
どっかしらのね、箱から出禁食らったっていう話とかね、いろいろしましたね。あと後ろの方でいろんなもの流れてたし、
うんうん、
最近はね、ちゃんと、場をわきまえていろんなもの、
はい、じゃあまた今日はそれをぶっ壊して。
やめてくれ、やめてくれ。
テイクと書いてぶっ壊す、
ぶっ壊すっていう。もうね、みんな飲んでっからね、普通に、うん、まあ今日ね、私とアンナさんと、マディキちゃんとで、合流して、よく新宿から高速バスに乗り、長野に来てと。
初めて高速バスで長野に行ってきました、はい、
しかも新宿で合流するはずは町田でも、
普通に
電車に乗ったら、いた、
ふてぶてしく優先席に座ってそれでやってたら、ふっと見上げたらお二人がいたっていう。
それね、突っ込もうかなって思うよね、うん、普通にさ、電車乗り込むじゃん、優先席のところにどんどん座ってんの、
誰もいなかったから、
ね、誰がお前を優先するんだ
よ。ねえ、髪の毛ところどころ真っ赤になってる人がさ、うん、座ってるわけですよ。
でもその隣に座ってきたけどね、私、うん、
普通にね。
楽しかった、ね、
楽しかった、
面白かった。
まあバスの中で寝てましたよね。
あ
もう俺もさ、普段はほら、ね、何らかのライブで遠征するとかはあるからさ、自分が何かしらするじゃん。今回何もねえから、楽しく楽しくて、純粋休日。
プレッシャーないみ
たいな。ないから、観光地に来ましたってだけ。
あ、胃が痛い。
ずーっと朝から飲むかね、もう酒。
そうだね。
飲んでたね。
飲んでましたよ。
しかもさっきも結局、
飲んでたね。
そう、上田の駅、
はい、
近辺をプラプラしてたんだけど、ご飯食べ終わってお土産を買って、じゃあお土産を置きにホテルに一回戻ろうって言って戻って、戻った時にも持ってたんだよね。
酒持ってましたよ。
入ってきて。で、 でもう一回じゃあって言って着ぐるみに行こうって見に行ったらまたお土産買って気がついたらローソン行ってまたなんか買ってで飲んでた。
あ、ね、お酒にしても飯にしても、うん、やっぱりねあのその場その場で食ったらうまいの。
うまいね、
間違いなくうまい。さっきあのそう入ったさあの、はい、うどん屋さんとか蕎麦屋さんが基本的にだけど、まあ、うどんの手打ちでやってるよって言ってさ塩田屋さんとか入ってでメニューにあの
サナダうどんか
っていうのはこれ何って聞いたらほうとうみたいな、
はいはいはいはい、
こんなぶっといあこんぐらいあったこの割り箸の袋ぐらいある感じの、
うん、でそれをあの頼んで2人ともそれ頼んでめちゃくちゃうまかった。やっぱりね、あの前にその大阪に住んでる私も仲良くなったこともあって、うん、その人たちがこっち出てきてライブやった時に話聞いたんだけど、うん、原則として飯はやっぱりあの東京よりは他のところの方がうまいんですよ。それなりの味には東京もなってるんだけど、うん、でもやっぱり本場にはかなわねえって話はちゃんとされた、うんうんうん、で何くそって思ったものの自分がやっぱあっちゃこっちゃとか出てく機会があってそこまで食った方がうまいわ、うんこれは。まあその雰囲気もあるんだろうけど。
まあ本質的に言うと本当にあの業に行ってはっていう話なんですよね。それが例えばえって思うものであっても食べてみたらやっぱりそのものものは美味しい。
美味しい。だからもしかしたらそれをほら例えば東京に持ってきて食ったらまた変わんないのかもしれないんだけど。でも、まあ、
その水が違うのかな。
うん。水と空気
あるかもしれない。
っていうか寒いね
なんか。俺もね、うん、そういうのはこんなに夜歩いたの初めてなんですよ。基本はリーダーの車で移動してるから。
あ、そうかそうか。
結構ぬくぬくな感じ。
寒いよね。あの夜さっきねここのお店入るまでぐるぐる回って歩いてたんだけど、顔がなんか子供の頃にこう感じたの。あのほっぺたと鼻の先っちょと
固まるよ、
ね、うん、もうなんか耳までなんかパキパキっていう感じの冷たさ。
なんだろうね、空気の質が違うよ、うん、
ああそれは東京に住んでるの、うん、東京って町田ですけどね。
町田
だ
から、ね、町田東京都だよ。東京都え町田市も東京都だよ、うん、それは一応
言う
な、ね、都会
まあまあまあまあまあ
神奈川県町田市
ここが首都だみたいな
あったかいくて冷たい町だよ
なんか結局そうあの外寒いよみたいな話はさ今日来る際のあのさんとかさいろいろ話はあったんだけどまさか咲くまでみたいな感じだったのに本当寒いわ。
寒いです
か。何だって言ってる俺もまさかここまでと思ってないからね
もう一枚着てくればよかった的なぐらい。
マジで寒い。
寒かったよね。
でも気持ちいいけどね、そのな
んだろう。でもたださ、ほらやっぱ外がこんだけ寒いと、あのホテルの中とかもここのお店もそうだけど、結構暖房ガンガンだから暑いじゃん。今結構暑くて一枚脱ぎたいからぐらいの暑さ。調節が難しいよね。
なんか長野に来る機会ってあった？
私は結構昔はよく戸隠に毎年来てたり
とかして、まだ寒いところに、
はい、あと夏場はやっぱなんかさっきも話したんですけど伝光寺の宿坊に一回泊まったことがあったりとか結構戸隠し絡みは
なかなか北進の方ですね。
あ、はいはい、
あとは北滋賀とかあとスキーはよく来てたので。
スキーは俺も来たな。
その辺の多分小学生中学生とかはスキーを履いて通学するっていう。あ、スキー通学
あれって本当なの。
本当に最近はないのかな。
そういう話
でもね、戸隠に来てたのが戸隠にお友達が住んでたんですよ。戸隠中学の先生やってて、はい、で その子はなんか子供の時から長野に住んでたんだけど好き一回もやったことないって言ってた。学生の時に行ってスキー行ったっていうのが初めてだったって。
でもまあこれは笑っちゃう話かもしれないですけど本当に
聞いてる？
ごめん今スマホ中で探してるけど聞いてるから大丈夫続けてる、
はい、あれですよ。ここら辺の小学生はみんな歩きなのにヘルメットですよ。
歩きなのにえそれ転ぶから
今もあそれさ知り合った当時も言ってた。
歩きなのにヘルメット通用です
ね。かぶってたの？
かぶってましたよ、もちろん。
おしゃれで
黄色い。
おしゃれって
蛍光テープもついた。
何年生まで？
この3つでどれ？
ヘルメットは
じゃあ1個ずつなんか行こうよ。
あ、
3年生までです。で、高学年になると
2の多分
帽子になるんですよ。
この3つ頼んでさ、味比べてみようよ。
あ、いいですね。
頼んでくるか。
そうなの、
完全に居酒屋通って
でもいいじゃない。
なんかさ、ごめんね、話ゴロとゴロとかちゃうかもしれないんだけど。
嫌だな。
いやい
や、
ヘルメットの話して
る。ヘルメットの話してる。高学年は帽子なんだって。
なんで？
え、
なんで？
ヘルメット通学ですか？
うん、3年生までいるんです
か？3年生まではヘルメットで、で高学年4年生になると帽子かぶってきてくださいよと。
あ、そうなんだ。
やっぱ転ぶからなの？
いや、
上から物が落ちる。
そういうことではないと思うんです
よね。誰か落石みたいな。
誰かに殴られる。
交通量あるところは歩くからっていう名目にはなってるはずなんですけど、でもみたいな。もっと都会のシティボーイたちは、シティボーイ、シティガールたちは、もっと危険なあれだと思うんだけど、
小一の時にはあの発行したの黄色い帽子があったけど、
はい、あったあったあったあった。
だから1年だけだよね。あれ2年
ないランドセルも黄色い子
なんかカバーみたいな
のあった1年生時。
このニエモンっていうのは前お土産で買ってった。
はいはいはいはい、
はい、ニエモンです。
はい、
綺麗、真っ白、透明。
やっぱりここら辺だと蕎麦焼酎の方が、
うん、そんなにないですよね。
ただあのほら県外ね、そば焼酎飲みたい、
なんかこういうイメージがあります
けど、この辺の人たちみんなあれなんて県外の。あ、蕎麦の香りがすごいして、
蕎麦はずっと蕎麦。蕎麦の香りが一番強いと思う。どれだかもうわからない。
じゃあこれ、
はい、
おお、そばだ。で、いろんな人のやつをちょっとかいつまんで、
これはね、なんか中華料理みたいな。
ぐるぐる回してね。
これそばの湯きついね。
それここに置いてあって、
が
スーンってしてた。
うん、で、いただきます。これですね。あ、これそば、
ね、これそばだ、完全に。これ割と飲みやすい。
これも
これちょっとなんかバーボンみたいな感
じ、うん、なんか結構辛いというか、うん、独特なやつというか。
そう、あのリテイクのこう小ネタとしてまた一つ情報を入れると、リテイクは酒に関してはやたら辛口が好きなんだ
よ。あ、そうなんだ、
うん、辛口なら。
え、酒の種類は
基本は俺らは、ね、ウイスキー。
あ、そうなんだ、うん、
まあ、といってもそんなに運転もするようなウイスキーのエントリーモデルみたいな、
うん、今日はね、リテイクの全て喋っちゃうよ。
なるほど。
っていうと
結構前回も喋ったけどね、いろいろとね、
だいぶ殺伐としてくるかもしれない。
殺伐するんだ。
あんなことやこんなこと全然聞いてくれたら何でも喋っちゃう。
で、夜の営みというかバックヤードでなんか変なビデオ見たみたいな話とか。
元々俺はビデオ屋で知り合った2人だからね。
あ、そっか、そうだよね。で、だからそうだよね、あの竹ちゃんはずっと向こうだったのがこっちに、まだこれも逆か、長野で生まれ育ってて、
で、
で、まあ、町田
高校に、まあ、高校卒業して、まあ、進学を機にみたいな。
大学出てく
るね。
進学でこっちに。
そうですね、基本はバッチリドロップアウトしましたけどね。
ドロップアウトかよ。まあ、そういう人生もあらんな。
で、ちなみに、
うん、
ごめんね、
はい、
あのリーダー、今もリーダーなんですけど、
うん、
ただあの俺もリーダーだと思って、リーダーだとリテイクとして、
はいはいはい、
持ってると思うんだけど、元のリーダーっていうついてはバイト先のあだ名なの。
あ、ほわん、
いえいえ、
うん、多分すごそうだ、
いえいえ、
何だよ。何そのバイトのフル株だったりとかそういうこと？
いや、もう頑張ってた。
そんなに頑張ってないですけど、ね。
でも、うん、あのもう本当に、うん、もうこうカットしてね、いろいろグラグラってなるから絶対に。うん、その一つのお店で働いてたんだけど、みんなが、ね、みんなはちょっと3人しかいなかったんだけど、
ちっちゃい
俺と彼リーダーともう一人しかいなかったんだけど。で、俺よりも先に入ったの。1週間ぐらい先に
入ったの。1週間ぐらい
ですね。1週間ぐらい。で、昼間の時間帯と夜の人っていうところで。
最初の副業はそうでした。
で、引き継ぎの時にちょっとたまたま会うみたいな。で、もう俺がたまたまリーダーが休みの日に昼間入んなきゃいけないってなっちゃった。で、入りますよーっつって。俺は昼間の仕事なんかわかんないの。なんかいろいろビデオが来たりとか。
そのまあ、納品じゃねえけど、そういう、そう
さっきの佐川急便の
届け
の
手話
でいっぱいね、はいはい、そのこう販売するための処理をいろいろしなきゃいけない、うん、
ろくに客来ないですか、ね、うん、
まあ、それを言ったらまあ終わりなんだけど、
うん、
それを彼はちゃんとノートにその昼間やる仕事を書いてる。
ああ、そんなことあったかな。でも、
ね、真面目なのね。
マジでで
もあれですよね、真面目とか言って言われると否定しちゃうけど、あれですよね、お互い結構やらないでそのまんまにしてる日も
あった。
ありました、ね、
自由は許されてた。
自由だ
った。もっと自由だったなと思ったのは、あの、まあ、お店なんだけど、好きな曲をかけられた。
店の中
に、うん、有線がついてんだけど、有線のチャンネルっていうのも決まってないっていうのが決まって
ない。
もっとひどいと、ひどいって言ったらいいんだけど、あの当時まだ iPod も持ってないし、
うん、
あの CD ウォークマンをそのまま外部端子につないで好きな曲をかけちゃうっていう。だ、入ると誰が今日働いてるか分かっちゃう。
分かるよね、絶対に。あ、この曲、このアーティストはあいつだ
みたいな。そう、
へえ。だからそのビデオ屋でずっと、まあ、何年間ぐらいか。
いや、1年も働いてないよ。潰れちゃったんだよ。
その頃音楽やろうっていう話をもしてたの2人で。
してないんだ
よ。してないんだよ、
うん、最後の方に。
最後の方ですね、本当。多分
なんかリキちゃんが追っかけていったとかなんとかちょっと前
で。あのね、そう、そんなようなもんなんだけど、で彼は働いてたんだけど、うん、他のバンドでちょっと地方に行かなきゃいけない、ね、
地方で若干なんかあっちやこっちや行ってみたいな、なんかあれで、
で俺は俺でこうギタリストとして頑張ってましたから当時は。
当時はって今もだろ。
今も
今も頑張ってるだろ。
そう、頑張ってて、でもライブを見に来たりとかはしてたんだけど、でもあの、まあ、多分若かったんだな。わかんないけど若いかったから僕で。俺も今だから言うけど、一緒にスタジオに入ってみないみたいなことを、まあ、言わなかったですね。
じゃあラブコール、リテイクを結成する上でのラブコールどっちかな。
いや、まあ、それは、あ、まあでもそういうきっかけになったら、もうどっちもやってる音楽がそれにポシャって、
そう、男女関係で例えるの簡単だね。リーダーが女だとしたら俺は男で、狙ってる女が男と別れた、
うん、あ、いやいやいやいや、
ちょっと飯でも、
うん、それは
いい方よ。これ今弱ってるから
いけるの。
いけるで、しかも俺はあれだからね、俺バンド辞めちゃったからね、その時やってた4年間やってたの。まあそれは目の前ももう見えなくなってたってのもあるけど、それが7割ね、で3割は辞めたって伝えれば一緒にやるんじゃねえかっていう。
そこまでやってくれるんであればみたいな。
俺は辞めたよみたいな、
お前でやるために、
いやらしさはあの時あったことは間違いない。
どうだろうな、みた
いな。
でももういいですね、最初にじゃあスタジオ入ってみるかって入った時に、今でもお互い若いし、
うん、
それがいくつぐらいの時？
23? 3ぐらいです、ね、
4で2とかじゃない、
まだじゃあ若いね、
今のリーダーよりも俺年下なの、
あ
5にはなってなかったから、
あれ今いくつだ
っけ、今28、
俺31だ、
ごめんなさい、35ですけど私、
まあ、いえいえ
僕は35からです
もう若かったから一緒にスタジオ入るとかなんとかって言ってもほぼ勝負じゃない、
うん、どっちが
プレイヤーにとっては、
うん、そうだよね、どこまでできるかっていう部分とか、まあ、いろいろと、ね、勝負っていうかあるよね、そういう
ガンガンなんか最初の頃は、
うん、とにかくあの第一印象音がでかいベジソだっていう、でもガンガンあこれ食われるなっていうさ、
音がでかいというよりなんか多分音量的にはなんか抜ける音が好きだから、
うん、割とバキバキ系のベジ
ソ、バキーンと、
うん、確かに
最近はなんかあんまりやらないか
もしれない、ね、ただ元々の素質はそういう部分があるからこそ、うん、音質が音がそういう音じゃなかったとしてもやっぱり出てくる
よ、ね、まあ自己、まあ自己、うん、ベーシストとしていい悪いどの方じゃなくて自己主張が強いベーシストっていうタイプなのかな、
それはあるかもしれない、ね、
ああなるほどね、初めてリテイクのライブ、もともとさ俺もアンナさんもリシャン そのソロのステージを見てから知ったじゃん、
そうだ
ね、そうロックスで初めて見たときに、なんだこの男っていう印象でさ、
そうだそうだ、カウンターのところでこうやってはぁみたいな顔してたんだ、
ステージ上で普通にこうお菓子を配って客を前に寄せるっていう荒技を
最初なんかすごい機嫌そうな顔してたもんね、
なんだこいつっていうまして思ってたんだけど、ステージとか見てたらあ面白いなこの人っていうのがあって、で終わってから話をして
一曲終わるごとにね、だんだん笑顔になってきて、
そう仲良くなって、なんかの時飲みに行ったりとかね、
あった
ね、あったりで、でリテイクのライブを見た時に二人のその自己主張の強さ、お互いがちゃんとお互い自己主張するんだけど、でもそのバランスが別に悪い雰囲気じゃないっていう、だってベーシストなのにガンガンに前に出てくるし結構暴れるベース弾くし、
そうだね、
うん、でまあリシャンに関してはメインボーカルやりながらだから、ね、基本的にはギターもあのコードバッキングとか多かったりはするものの、合間合間のリフしっかりソロしっかり自己主張はしっかりしてるし、もともと2人のキャラクターもそれぞれ派手めなものを持ってるから、まあ、そういうのを見てるとこういいバランス感覚で、あの安定した綱渡りをしてるっていう、
あ
綱渡りは綱渡りなんだけど、それが別に不安感がない、うん、そういういい印象だった。
プレイに関しては本当ですね、なんか結構話してたんだけど、まあ、歌基本的には歌に専念してもらいたい、
うん、
まあ、バンドっていうか2人やってるけどバンドっていう形にはなってるけど、うん、やっぱバンドも好きだけど歌も大好きだし、ね、うん、
あ
で歌をやってもらいたいっていう強くて、でもうギターを弾くところは100か0でいいんだよみたいな、
ああなんかすげえ分かる気がする、
2人のね、うん、音楽的なジャンルとかも全く違うの2人は、もう全然違う全然違う、うーんけど唯一共通点はいつも言うけどな、歌が好きなんだよね2人とも、
授業よりも食事よりも、
てかいやバンド入ったらやっぱりどうであれ自分は違う、もう俺は今歌を歌ってるけど、うん、本当はギタリストなので、っていう考えた時にやっぱり歌は最優先に考えちゃうっていうところしか共通点は正直ないぐらい、うん、CD ラック開けたらお互い自分の家の CD ラック開けたら全然違う CD が入ってる畑なの。
例えばさ、そのリテイクの2人からすればさ、そのインストもできるわけじゃん、
まあ、もともとが、まあね、ステージ上で同期ありで、うん、ライブをやる話なわけじゃん、それでも、うん、ってことは、まあ、好き放題できるんだよね、うん、それこそ何あのドラムが鳴ってて、うん、でストリングスが入ってる、うん、壮大なバラードもできるし、うん、っていう状況でインストもできるわけじゃん、うん、それなりに2人とも普通に弾くわけだからさ、うんうん、でもインスト今まで聞いてなかったらリテイクってインストってないよね。
ないですよ。
ないですね。
だからそっちには行かないんだな。
歌が好きだから、
ね。歌もんなんだね。基本、うん。でも多分ねインストをやってるような人たちだったら俺仲良く多分できないと思う。あ
インスト嫌いだよね。
いや好きなのは好きだよ。普通に弾くからピアノジャックしたりさ弾くのは弾くんだけど。
あそうだね。
俺は俺の持論なんだけど、はい、そのやっぱり音楽何のためにやってるかって言ったら聴いてる人を楽しんでもらいたい、うん、でスタンスでやんなきゃダメだと思うのよ、うん、ステージ立つっていうのはってなった時に分かりやすくないとダメだし決してこう自己満足で終わってもダメだなっていうのがあって、うん、でインストをやるのってさ要するにあの俺の作品を見ろよこらのスタンスなわけじゃないっていう感覚があるとすごい大雑把に言っちゃうけどね歌だったら見ないし歌えるじゃん、
はいはいはい、
でも聴いてる人楽器持ってないじゃん今、うん、ってことはインストっていうのは作品としてはありかもしれないその例えばアルバムが入ってる中に曲がそういうのがあったりするのはいいし俺もやったことあるんだけどでもライブでやるもんじゃないっていう感覚があって、うん、だからあのできるのにやらないっていうのはすごい大きなことだな
でもこれはなんか出入り禁止になったライブハウスのバカ店長に言われたことだけどえなんですね結構この人杉崎力っていう人間こんな感じでいて結構歌うといい声してるじゃんだから
キリンですみたいな
全然似てねえけどな
キリンが何なのかよくわかんないけ
ど、ねうん、だから
出てねえし
まあ結構いい声
いい声してるよね
してるっていうかまあまあなんていうんですかね結構雑に歌っちゃうのかななんて思いつつ丁寧に歌ってくれるじゃないですか、うんうん、だからそういうのを押していきたいなってだんだんやっていくうちに思ったっていうのもあって、
ね、リキシャみたいな声って俺はすごい羨ましいのよもともと割とちょっとかすれてるようなハスキーな声ってすごい好きなんだけど俺自分の声ってものすごいのぶとい声をしてるんで艶のありすぎる声をしてるからだから真逆なんだよリキシャの声ってで俺は個人的にそうリキシャみたいな声の方を出したいのでそういうそうなんだけど
ありがとうございます
できないのよ俺
だからすぐ、ね、ありがとうございます。
でも面白いのがどこまで行っても今喋ってる声と歌声一緒じゃないですか。
まんまだね。
いやこれはこれで苦悩があるんだよね。
ああそう。
いわゆるこうなんつうのシャウトするようなさ、はい、ことがあまりできないなーなんて。
ああそう。
ぶつかることがある。ね。ただまあでももうここは嘘をつかずに言えばギタリストやってて今ボーカルってことは歌いけんじゃねえと思ったことは確かだったね自分自身があ
れなんですよね、うん、そのまあいい声してるって言ってもそうだけどだから歌ってる時は歌に専念してもらってうんで歌ってない時はギターで歌えよっていう、う
ん、やっぱりねリテイクでもねいつもねこしゃっちゃう曲だったり、うん、あれがなんかなんだかなってなる時の絶対共通点は俺がどっちに行ってんのかよく分かんない時には絶対共通されてる
あ、はいはいはいはい、
ギタリストに行きたいのか、うん、何なのかって全部
でも最終的にやっぱ歌物 の部分に落ち着くんでしょうね多分
その癖でもないからギタリスト上がりっていう言葉で言っちゃえば弾きたがりでもあるわけでその葛藤は日々戦ってますよね
それは同じだわ、うん、やっぱり弾き語りっていうジャンルでやってるからだからギタリストでもなければボーカリストでもなくて
リフで聞かしたい時のやっぱり、まあ、あれはね、かっこいいリフが浮かんじゃえばさ、
そう、
多分あの聞いてるプレイヤーの人たちからすげえ分かる部分だと思うんだよね、
こういうのって、
ああ、そうだってい
うの、岡本麻衣の曲聴いてる女の人みたいな、なんか出演中の女の人分かる分かるみたいな、そう
ね、こういうとこカットで
まあね、腰めれてっからね前にさ、去年、もう2010年、この年か、あのあチャリティー CD 作った際にさ、力者に参加してもらって、その時に俺、歌ってほしいっていう話をしたらね、ほら、俺ギタリストなんでっていう話してたじゃん、初めてで参加するのはちょっとっていう難色を示したんだけど俺の中ではやっぱりボーカリストの意味が、ね、うん、あるから、で、あのいや、お前の声が欲しいっていう、
そう
っていう話をして口説き落としたんだけど、で蓋開けてみたらまあいいとこかましてくれるっていうね、
声ぴったりみたいな、
そう、あのさらっと普通に今まで曲が流れてきた中で C メロで展開を変えるじゃん、その変える時の出だしの一切にゴロッと変えてほしいなと思ってたんで、わざわざあそこにしたのよ、したら俺の想像以上のものをやってくれたの
あれはね、でもだから聞いてここのパートなんだと思った時に、あ、これはなんか俺にだいぶ欠けてるなみたいな
っていうか、あれ、あそこの先に一番最初に力ちゃんにここを歌ってもらいたいっていうのを決めてからみんな呼ばれてた
の、 C メロの、 あの力ちゃんと、あと、まあその後に歌ってるハーリー・バーリーのユミちゃんの2人に関しては、あの C メロをまず先にイメージとか曲決めたのよ、この2人にここでガラッと変えてもらいたいっていう、だ王道で歌ってる人たちがずっと続いている中で、ここでガラッと変える2人を選ぶっていうのもあって、でその出だしをやっぱりリシちゃんにガラッと変えてほしかったっていうのもあったから、
なんしんちゃん俺抱かれたいの今日だから俺ね、でもね今回じゃあしんちゃんに新曲できたんだって言った時に、うん、でだからもうポッドキャスターだから、
はいはい、
こうカタカタっとエルマーの冒険につなげるわけですよ、
はい、
そうするとうちらの紹介文が書いてあるの、
うん、
で俺まあしょうがない、俺がセンターだから、
はいはい、
であのいわゆるリテイクの杉崎力の、この色気だったりなんとかだったりって
話しました、ね、
はい、書いてあるのはまるまる彼なわけ、それを表現してるのは俺だからっていうところを、悪い言い方で言うとまるまる騙せてる、そして俺がそれ彼の意思をメッセージを受け継いで表現できてるっていうことがあの文章に表れてるわけじゃないですか、
はいはい、そう
ね、あれは大げさに言ったら俺じゃないんだよ、本当の俺ではない、
うん、
リテイクの杉崎力なんで、
うん、
吉田武と一緒にいる俺なわけで、はいはい、っていうのは俺にとって御の字なんだよ、
そうだよね、
うん、
うん、
まあ、吉田武史がやったことを杉崎力が歌って、うん、お前らしいよって言われることが ものすごい俺にとって最良だ、なんか、うん、ちょっと俺気持ち悪くなってるけど今すごい気持ち悪くなってるけど、ね、本当にそうなの、
で俺さ、その今日来る時のバスの中でさ、リシャンから今回の曲がその武さんの曲だっていうのを初めてそこで聞いたから、あ、そうなんだと思って、だからギリシャンが自分で作ったり作詞した曲であれば、あの雰囲気とか表現力ってのは分かるんだけど、あ、タケシャンが作った曲なんだ、あ、それをじゃあギリシャンあんだけその自分のものにして表現してるんだ、あ、すげえな、
でももう大げさに言えば俺一人ではああいう形には絶対ならん、
うん、なんか割と、まあ、リテイクの曲って前にさ、あの木村原買ったアルバムなんかも半々じゃない、
そうだね、
割合としては、うん、で、その半々がまあそこまでの、なんだろう、あの例えば杉崎力バージョン、バージョンとかの作詞作曲と、あと吉田武の作詞作曲っていうのが差があるわけじゃないから、うん、割とその揃ってる部分があった中での違いが若干あるっていうぐらいとはまああれなんだけど、これもう今回って完全に力ちゃんと思ってたから、
ああ、それ
が最後。ああ、なるほどなと思って。だから、リテイク、ここね、ずっとレコーディングとかって、その、クリエイターの作業の方にずっと入ってるわけじゃない。で、その中で、あ、だいぶ、 なんだろう、別に上から見せたつもりないんだけど、そのレベルアップしたんだなっていう、そのユニットとして個人個人のどの方じゃなくてユニットとしてレベルアップしたんだなってそういう感じて、やっぱり自分のエルマンとかでユニットやってる身からしてすごい羨ましいなと思って。
今回でもあの曲に関しては多分お互いにドヤ顔続き、俺こんな曲作ってきたぞみたいな、でも俺はこんな風に歌ったぞみたいな、いやでもこんなもっとお前こうした方がいいよ、絶対お前こうした方が引き立つからみたいなってだよねみたいな、
それ
で最後に2人でああ納得みたいな
24回目の時からやってますレコーディングしてますって言って49回目まで、でようやくできた、
そうね2年ぐらい、
2年も経ってない
し、
まあ1年弱、
1年弱
でもやっぱり巡り合わせって大でかいなと思ったんだけど、今回実は一番影の功労者っていうかっていうのは、今日だからあのちょっと挨拶行かなきゃいけないからって言ったところのオーナーっていうのが今回のレコーディングに全て加わってくれてるんだけど、その人がいろんなことを教えてくれたのっていうか、その機械レコーディングの機械もう貸すから好きにやんなさいという状態で、
そう
本当にそういう状態だったの。
それはもうノータッチだわ。
そう、彼はこういろんなことを覚えたり、そしてこうすごい時間はもう有り余ることあって、だからそのしんちゃんのソロのライブの時にレコーディングしてるんだって言って、レコーディングが楽しくてしょうがない
って
言った時もそうだったけど、普通はレコーディングってもう決まり決まったことをパッと入れて、それをどれだけこう平行線でいくかっていうか、ずれずにいくかっていうんじゃなくて、一から作れる環境ができたからこそ今回できた。
あんなのどうだろう、こんなのどうだろう
だろうって言って、これがいいんじゃないかっつってようやく聞いてやり直すっていう風なところを戻せる、
こうだよねって、うん、あこんな感じだけど終わりの音1個だけ違いますとか、うん、4度の音1個だけ違いますとか、うん、そんな話だったりとかして、
うん、あそこに出会えてようやく出会えたからこそできたけど、だ本当に今回レコーディングから全てにおいて俺らだけじゃできなかったよな、絶対できなかったな、
人と人とがやっぱり、うん、
やべえなんだプレッシャーになってきちゃった
いやいやそんなそんなやなプレッシャーになんなくても、
最後はもうどうにもなかったら B 型のしんちゃんと俺のツーショットで
ああもう肩組んでやってるより、うん、肩組んでるか握手してるかみたいな、うん、なんかさあということで、
あ、いきなりですかびっくりしたな、
はい、無事に写真撮影も終わりまして、
うん、無事なのかな、
お疲れ様でした、
ありがとうございました
、
無事にだよね、寒かったけどね、
寒かったでも朝びっくりしちゃったね、なんか朝私起きてテレビちょろっとつけた、ちょうど NHK で天気予報やっててとか思って窓をちょろっと見たら雪降ってた、
雪だよ、
雪降ってて、うわーどうすんだろうこれとか思ったんだけど晴れてきましたね、
なんかあの都会じゃ見れないパウダースノーがね、すごいね、サラサラだもんね雪、
そうそうそうそう、なんかお天気雨ならず、あお天気雪でしたね、
ちらほらちらほら見ながら、そんななんか写真撮ってましたけど、まあ寒い中リキちゃん頑張ってたね、
T シャツ一枚
撮るって言えばもう前開けて終わったらさっと始めてみたいな、
もうすごい、
まあある意味長野の気温を舐めてましたねみんなね、
もう寒かったですよ、
現地在住のタケちゃんだけは平気だったけど、いやいや全然寒いですよ、
新出庫だから、
ね、もうあれですよ、メンズレギンスがないとダメですから、
あれ必需品よね、
必需品ね、
一応私は履いてましたけどね、
あ私も履いてますヒートテック
履いてます、みんな履いてんじゃん、
もう引きじゃなくて買った時はメンズレギンスって書いてあった、うん、そこはちょっと強く押していきたいかな、
もも引きではない、
もも引きではない、もも引きなんだけどね
レギンスです、
レギンスですからね、まあこれからね、あの家に戻ったら今度アナさんから写真をデータで送りまして、うん、今度はね、その写真どう使うかは、
いやもうありがとうございます、
いや本当に使える写真だ のかな。
今見た状況で確実に使える感じですよね。
全然いいですね。
マジっすか、ありがとうございます。いやいや、なんかもうだんだんだんだんこう一瞬こうプレッシャーでこうなんか言葉を失いかけてて、どうしようとか思って。
でもなんかいろんなとこ回ったよね、いろんな駅を、うん、
ぐるぐるっと
そうなんかよかったね、
うん、ぶらり途中下車の旅みたいな。
そうそうそうそう、黒じゃ雪多すぎんだろみたいな。
お前ら何を撮りたいんだみたいな。
いっちゃん初めにビジョンも決まってなかったくせに、なんかいざ行ってみるとちょっと雪多いよね、
多すぎでしょみたいな。
リテイクらしそう。
で戻ってくるともう溶けちゃってるみたいな。そうそう、いや なさすぎやんみたいな。
まあでもある程度ねイメージ通りの部分だったりとか、
まあ、ちょっとバッチリ
予想外の部分とかいろんなものが、ね、写真は撮れましたのでね。あ、いいな。
まあとにかくパラスノーにね感激しましたね。
感激しましたね。
私は本当に風で舞うんだよ。
息がね。ね。
風で舞うってたってね、下に降りてきた雪が舞うんだもんね、またね。
そうね。
そこがすごいよね。うん、サラサラ
と、ね。そして昨日の飲みながらのトークの盛り上がり方と言って変わって、この疲れっぷりってみんなのね。こっから高速バスで帰るんだよな。
大丈夫、高速バスの中は寝れるから。
爆睡しますからね、う
ん、いやでも今回ほら一番大変だったらお疲れモードじゃん、タケちゃん。
そうね、タケちゃんがね車ずっと運転してたから、
うん、運転手で使っちゃって
申し訳ないですけど、
疲れているところ、 いろいろ連れて行ってもらってありがとうございました。
いい、全然
っていう、昨日と打って変わってすごく滑らかね喋りになってるみたいな。
そうね、そうですね。逆に俺口数減ってるからね。もうね結構ね限界まで使ってたから、ね、今。てか昨日飲みすぎたんだよ。
だって5、6杯飲んでるわけだからね。
いや、もっともっともっともっと。
もっと言ってん
の。
トータルで見ればもっと飲んでるよね。
うん。多分もっと言ってるよ。
合間で缶チューハイ飲んだか
もしれない。お店で多分5、6杯どころじゃないんですよね、多分。うん、
多分10杯弱。
焼酎ロックで言ってるからね。
7、8杯飲んでると思う、う
ん。飲んでますね。うん、
私でさえ4杯飲んだからね。
まあでも飯も酒もうまかったし、
美味しかったし、
あ、うん、あの店良かったね、
うん、うん。あと心残りはそばだったね。
あ、そばがねタイミング的に全部店閉まってるっていう。
今度来たらそば先に食べようね。
そうだね、
今度来たらっていう、このまた、
そう、今度来るんだ、
来るんだっていう、
来たいんだ、
一つやっぱ残しとこうと。そうそうそう
そう、ライブで来てくださいとか、
忘れ物をしてくるとね、やっぱまた戻ってくるよみたいな感じでいいよね。
今度は私もギター抱えてライブしに来るっていう、
ね、それがいいかもしれない。
そうなんだ、
いいね、
それもいいんじゃない、ライブで遠征するの。
何、あの上田の駅前
で、そっちやったらどっかでまたこっちでやる
みたいな。あ、そうね、そういう感じで、
うん、駅前ライブとかやってみた
い。なんでなんでなんでこっちまで来てストリート。
なんか
冬場は無理だぜ、ストリート間違いなく、うん、誰も止まんねえよ。
まあそうだね、うん、
まあでもちょっとあれじゃないですか、ソロかどうかが、うん、ツアー的な感じで来てもいいんじゃないのかな、うん、みたいな、
なんか
面白い、
それはちょっと楽しいと思うな。
結構私長野はよくね来てたけど、でも上田の近辺は初めてで、うん、面白かったっていうか、あの時間があったらまたあそこのなんか城下町みたいなとか、
そうだ、ね、
あそこを歩きたいな、いろいろ見てみたいですね、
うん、
少し暖かい時期に、
そうだ、ね、
ぜひ、
今日はもう歩きたいと思いませんでした。もう思わなかった
ですね。どっか回ってみようとか思いもしなかった
っ。いや車からなんかできれば降りたくて。
そばと温泉だね。
そうだね、
そばと温泉と城下町ね、
うんうんうん、観光メインで、
そしてライブ、
あ、ライブおまけだ。
ライブおまけなのか、
むしろなしでもいいや別に。遊びに行きたいですね、本当に純粋に面白い、面白いというか、うん、いいとこだなと思う、うん、
で高速バスも安いし良かったですね。
そうですね、まあ、自分の車でもこういうとこは来れるし、
だってそうするとさ疲れるし飲めないし、うん、なんか一人で俺だけ運転とかして、ね、ブーブー文句言う、
言わないですよ、飲んで
もらわないです
よ、分かってるし、
いや言うんだよ。
まあ、そんなこんなで結局昨日は飲みすぎちゃったみたいな。
まあね、放送できないような管巻いてましたからね、みんな揃って
グダグダーっと、ね、途中でプチって切りましたもん、ね、もう撮っててもしょうがないじゃんこれ。
ね、今これを収録してる時点ではもうあの の時のカオスな状況がどうなってるか分かんないからね。
喋、うん、ったこと覚えてない人がいるっていう、なんか、
うん、俺も覚えてない。
そうそう、お前のことだ。
そう、俺が覚えてない。
喋ったのに何回も同じこと言うし。
酔っただけの特徴だよね。
そう、
15分前に聞きましたみたいな。
おーいって帰ってこーいみたいな感じでね。面白かった、でも楽しかったです。
うん、またこういった形で交流持てれば。
そう、
そうですね、
お互い
唯一のお友達。
そう、でも私本当にでもね、今回ねすごいね、嬉しかったのは、たけちゃんとすごいよく
話してましたね。
嬉しかった。
そうですか。
で、今まではなんかこうちょっとどうしようかなみたいな感じだった。
また神奈川に行った時もちょっと仲良くしてるので、
よろしくお願いします。あきらこそ
友達いないんで。
私も友達いないんで。
なんかネクラとタコの集団。
そう、なんか知り合い多いのはあなただけだ。
そうね、私は知り合いは多いですよ、確かに。
あと3人人見知りで、あの友達少ないから。
本当に楽しそうだったっていうね、みんなね。
ネクラコミュニティーでは。
そうそうそう。このタイミングで話せばいいかなぐらいなのが、なんとなくこう見える感じが。
あ、なるほどね。
そうそう、いいかなとか。
まあ、家帰るまでが遠足、遠足じゃねえけどな。
遠足だったんだ。
あとはね、無事に家帰り着いて、また朝からいろいろ頑張って。
そうですね。
で、ジェイクもね、いい曲が2曲できましたんで、そのリリースとライブとね、いろいろと頑張っていただければと。
今回はもう絶対いいものになるね、このリリ
ーさんね。はい。いいものにしなきゃダメだっていうプレッシャーも湧いてきちゃいますよね。
CD のね、出来上がりも楽しみにしてますんで。またそしたら、うん、うちの方でも紹介させていただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですな、
という形で、じゃあとりあえず帰りますか。
そうだね、はい、あともう少し
だね。今日はあれだね、もう2人がいるから俺も帰りは寂しくないって。基本こっからいつもは俺1人で帰るからね。
あ、そうかそうか、うん、ちょっと切ないよね。
遠距離恋愛。
いや、まあ旗から見ると多分そうだよね。
そうだね。
大体バスの前で送るのって、女の人が乗るなら男がバイバイみたいな。うちら男2人じゃない。
そうな
の、うん、
ちょっとセンチメンタルになりながら、
だんだん帰り際口数が減ってくるみたいな。
そうなんだ。
よく駅で、ね、抱き合ってるカップルとかはね、また会えなくなっちゃうねみたいな。
っていうのリテイクでもあるわけだ。
やるんだ。
やるんだ
ね。
そうですよ、もちろんね。そんな会えないねなんて言ってるカップルよりはよっぽど遠いかなみたいな気がするんですけどね。
まあね、長野と東京だもんね。
まあ近いようで遠いし、遠いようで近いし。
まあ会えない距離では確かにないんだけど。大丈夫よ、俺の友達で岡山と東京で遠距離恋愛から結婚まで行ったやついるから。
おー、岡山、
うん、ね、リテイクも頑張ってね、こう2人で。お結婚はあるんじゃねえけど。
とりあえず法律で認められてないんだよ。
とりあえず国変えないといけない。
そうだね、そっから。
そっから。
長い道のりをね経て。
そうそうそう、もうがっつりとね。
まあ、本当に今回お疲れ様でした。またよろしくお願いしますということで、はい、今回のエルバーの冒険は以上でございます。最後にね、リテイクの、先週も流しましたけれども、今回のテーマ曲でもありますリテイクの雪を流して、皆さん聴いていただきたいと思います。
そして今すごく夕日が綺麗です。
はい、
写真撮っちゃおう。
じゃあお疲れ様でした。また次回。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
Yeah. 束ねて走り出したのよ。少し耳を切らせたように、あなたの気持ち離れゆくこと、もうずっと前から私気づいてた。白いコートの肩に降り積もる雪をその手で払ってくれた。あれは何度目の冬だったでしょう。溶けかけたほどの雪は惨めに汚れた。白いコートの肩に降り積もる雪をその手で払ってくれた。いつも幸せそうに見えるけれど、立ち止まり下を向きあなたいたのはさよなら。星が明るいように見てないで、今日のセリフが不意に口をつむだから、歪んだ笑顔届けた言葉に慣れて見せた。
忘れないわ、さようなら。子供の雪は惨めに